救命病棟24時。悲しい知らせは一度でいいよ。花輪先生の言葉ね。まな娘を突然亡くしたばかりのね、板尾五次自身のね、本心のようでね、なんか本当に切なくなりましたよね。あのセリフにはね。まあ今回のストーリーの方はですね、あの生意気な研修医工藤がメイン。ねえ、意外と知識は豊富なんですよね。まあそれだけにですね、自信過剰というかね、ちょっとした判断ミスね。あの子供の患者がですね、アナフィラキシーショックで呼吸停止。まあね、手遅れの患者にも諦めるなと全力を尽くす進藤先生に対して、僕は時間を無駄にしたくありませんと反論していたわけなんですが、さすがにね、息してくれよ、また俺の絵描いてくれよ、だから頑張れね。最後にはね、まあ医者魂に目覚めたというかね。このあたりはですね、進藤先生の思いが通じたという感じなんですが、あのまあ患者役がですね、おなじみの子役のね、渋谷武くんだっただけにね、まあこれは助かるっていう気はしましたけどね。そしてですね、沢井医局長に指導医の変更を申し入れていたのも取り下げたわけなんですが、祐介サンタマリア扮する沢井はですね、そう言うと思ってました。しかしいずれ彼を指導医にしたことを後悔すると思いますよね。確かにね、まあ、今回のような振動イズムがある意味で今の救命医療の崩壊を招いてしまっている、そういう風に沢井は感じてるわけですから、つまりは工藤に対してもいずれあなたもそうなりますよとね。まあ釘を刺しているというかね、まあ忠告と、いうことではあるんでしょうが、このあたりね、こう沢井局長の言ってることもね、あながち間違いではないだけにね、この第4シリーズ諸手を挙げて進藤先生万歳という感じにはどうしてもなれないんですよね。まあそれにしてもですね、今回ね、研修医工藤涼介を演じる石田拓也頑張りましたよね。まあ役の上では26歳なんですが、石田拓也自身は1987年生まれの22歳、2002年の第15回ジュノンスーパーボーイコンテストでフォトジェニック賞を受賞したことをきっかけに芸能界入り、2005年に TBS 系テレビドラマ青春の門筑豊編で俳優デビュー、同じ年に公開された映画セミシグレの演技が認められて、キネマ旬報の新人賞も獲得してるんですよね。その後もですね、映画の方ではラフをはじめとして夜のピクニック、キトキト、グミ、チョコレートパイン、リアル鬼ごっこ、スイートレイン、死神のセイド、僕たちと駐在さんの700日戦争、GS ワンダーランド。ねえ、結構主演級もこなしてますからね。
私この中でリアル鬼ごっこがやっぱりすごく印象的でしたね。まあ大した演技って言ったら失礼なんですけどもどっちかって走ることがメインだったんで、逃げて逃げて逃げまくれっていう感じで、もう必死さが伝わってきたんですよね。もうこれはすごく印象に残ってるんですが、あと GS ワンダーランドの白いタイツにおかっぱ姿っていうのもちょっと可愛かったんですけど
ね。いろんな役どころ結構やってますよね。まあね、今年2009年になってからもですね、罪とか罰とか女心、おっぱいバレー、鴨川ホルモン、花のアスカ組ネオ、60歳のラブレター、そしてルーキーズ卒業ではあの浜中太陽の役ですからね。まあ石田拓也ね、特技は野球ということなんですがね、あの浜中はねずっと補欠でちょっと物足りなかったかもわかりませんけどね。それからこれから公開予定なのが加点の城、そして僕の好きな人ね、本当大活躍
ね。いい作品に出てますよね。
まあこれからもですね、救命病棟24時をきっかけにね、テレビの連ドラの方でもね、どんどん顔を出してほしい、まあ若手俳優の一人ですけどね。ということでね、救命チームがますます充実してきたわけなんですが、あの方からまたメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。救命病棟24時第4話、今回は若い研修医工藤先生にスポットの当たったストーリーでしたね。中でも佐々木澄江さんが演じたおばあちゃんには泣かされました。
おばあちゃん俳優として永久保存しておきたいキャラクターの一人ですね。最後まで諦めずに全力で目の前の命を救うということが大きなテーマでもありました。同じようなテーマを題材にした映画で忘れられないのが1993年に公開されたアメリカ映画ロレンツォのオイル命の歌です。ある夫婦の一人息子が5歳という幼い年齢でまだ治療法の見つかっていない不治の病であることを宣告されます。医者でさえも解明できていない病気にその夫婦は医学知識が全くなかったにもかかわらず医学書を読み漁り自分たちの力で病気と戦うことを決意します。そしてとうとう食事療法に効果が発揮できるオイルを解明するという実話の映画化です。息子の命を救いたいという一心でドクターと戦い医師会と戦い薬事法と戦い病気と戦うその夫婦の姿には最後まで諦めないことの大切さを思い知らされました。医学用語が飛び交い緊張感あふれる作品ですが脚本監督を担当したのはアクション映画マッドマックスシリーズで有名なジョージ・ミラーでした。ここが意外なところです。この監督も変わった経歴の持ち主でもともとは医者になるために医科大学へ進み医師免許を取得しているドクターなのです。ところが趣味の映画好きが高じて作った作品がたまたま認められそのまま映画監督の道を歩んだということです。医学知識と映画作りを両方とも熟知していなければ完成されない素晴らしい作品でした。救命病棟24時でも目の前の命に向き合い最後まで諦めないという救命チームの姿に毎回心打たれてしまいます。次はどのような物語を見せてくれるのか、そして進藤先生はピーマンを克服することができるのかを楽しみにしながら見守りたいと思います。
そうですよね。確かにね、進藤先生にあんな弱点があろうとは思いませんでしたね。まあでもね、チンジャオロースにピーマンが入ってることを知らなかったっていうのはね、やはり進藤先生はスーパーマンじゃないんだ、普通の人間なんだっていうことをね、まあことさらにね、言いたかったんでしょうか。まあこういうね、ちょっとしたコメディテイストね、なんとなくホッとしますよね。それにしても救命病棟24時、これから先どんな展開になっていくんでしょうか。そのあたりをしっかりと見届けたいと思いますね。